質問はですね、仏教を
目的ですね。質問は
仏教の目的。仏教って何のために聞いていかなければならないのでしょうかと。これは当たり前のことなんですけど、間違っている人が、多いです、ね、仏教の
目的はもう
これはね一つですね。
バックヨラク、
これが仏教の目的です。仏教の目的って何ですか、何のために仏教を聞いていくんですか。それは苦しみを抜いてですね、心が楽になることです。苦しみを抜いてですね、心が楽になること、これが仏教の目的です。ですから今日何のためにね、こうやって話を聞きに来られたのかと。それは仏教を聞いてですね、苦しみを抜いてもらうためなんです。私は何のために、話をしているのかというとですね、聞いている方の苦しみが抜けるように話をすると、ただそれだけなんです、ね、これとねよく似た言葉にですね、破邪検証っていう言葉がありますね。破邪検証、ね、破邪検証ってね、邪を破り、ね、邪を破り、何が正しいか明らかにする、ね、これが仏教だと思っている人が結構多いと。破邪検証はこれは仏教ではないんです。仏教の目的はバックヨラクね、これを勘違いしている人が多いんですね。つまり何が正しいことか、何が間違っていることか、そういうことを問題にしてですね、これは仏教じゃないとかね、これはお釈迦様が言われたことじゃないとかね、この根拠はどこにあるんですかとかね、別に根拠なんていらないんです。誤解されてる人がいますけどね、いやこれはね仏教とはこういう教えなんですよって言われた時にね、根拠はどこにありますか、どこにそういうことが教えられていますか、そんなこといらないんです。根拠はここに教えられてますよって書いてあったとしても、それによって、私のね苦しみが抜けるかどうか、それが大事なんです。この新修正典教行新書の中にですね、こういうね何が正しいか何が間違っているかということを問題にすることは意味がないことですよってね教えられているところがあるんです、ね、これが351ページ、ね、ここに門不具足ということについてですね、左から3行目、門不具足、仏教を聞いていないっていうのはどういうことを指すんですかと、ね、この中にですね、352ページの1行目にですね、この六部の教を受け終わりて論議のための家に、正多のための家に、利用のための家に、庄のための家に、持読、 呪節仙、この家に名付けて門不具足となすと、ね、論議のための家、論議、ね、論議っていうのは何が正しくて何が間違っているかということを言い争うっていうことです、ね。まあ、よくね、人とこう会話しているとね、私の方が間違ってない、ね、あなたの方が悪いのよ、何を言うんだ、僕は間違ってない、お前の方が間違ってると、こうね、私たちはね、どうしても人と言い争うとどちらが正しいとかどちらが間違っているとかっていうことが問題になるんです。これを論議って言うんですよ。ここで言うね、論議っていうのはね、何が正しくて何が間違っているかっていうことをその問題にすることですね。ね、だから論、その言い争うことになる。だから人と言い争うっていうのは、これは仏教のことだけじゃなくてですね、生活のことも全般的にですね、何が正しいか何が間違っているかということを、うん、問題にするんです、ね。そして正しい人が間違っている人に対してなんていうんですかね、あなたは間違っているから私の言うことを聞きなさいって言えるんです、世の中ではね。例えば親鸞聖人の教えはこうですよという人がいてね、いやそんなことどこにも根拠がないと、これが根拠なんだっていうふうに言ってですよ、人からなんていうんですかね、攻撃を受けたとすると、そうするとね、いや違う、これが正しいんだということで争いを始める、ね。そして、ね、自分が正しいということを押し通して相手の間違いを正し、そして自分の正しさを証明することによってね、分かりましたかと、私は正しいということが分かりましたかと、じゃあ私の言うことを聞いてください、その一点だけをね、正しなさいじゃなくて、あなたは間違っているっていうことを認めたんだから、これも聞きなさい、あれも聞きなさい、それも聞きなさいと。ね。あなたはもう何にも分かってないんだから、私が分かっている、ね。分かっている私からちゃんと聞きなさい。私の言うことを聞きなさい。こういうふうに一点だけを押し通してですね。自分の意見をこうゴリゴリと押し通していく、国会とかもそうですよね、自民党が民主党を攻撃し、民主党が自民党を攻撃する、ね、民主党で何かこう問題があるとね、自民党としてはこんなことがあってね、政治を任せておくことができますかと、私から言わせていただきますとね、それとこれとは話が違うでしょうと、それをね、もう正さない限り話が進めません。いや、私はね、あるところにいましたけど、そこではね、何が正しいか何が間違っているかということを問題にするところがあったんですよ。そこでね、いわゆる前向きにね、やっぱり仏法をお伝えしていくためにはもっと経学を学んでいかなくちゃいけない、経学の研鑽をしなくちゃいけないっていう話になったんです。ところがね、じゃあ実際に経学を研鑽するために集まった場所で何が行われてたかっていうとね、なんかその一番お偉い方がやってきてね、こんな問題があったんだっつと、この問題を解決するまではんなもう経学なんて話をしてる場合じゃないね。それでその問題をね、みんなでこう話し合うわけ。一つの問題でみんね、誰かをね、こうお立ち台に出させて指摘しまくるわけですよ。その場所では。で、次の時はどうかっていうとね、いや、今日こそまた教学がね、みんなで研鑽できるかなと思ったらね、 ボーンとね、なんかこのしましょの山を置いてね、こんなに問題が起きてるんですと、こんな問題を全部解決しないともう前には進めませんと、皆さん早くねこの問題をみんなで解決して前に進むようにしましょうって言って、ずっと問題の指摘ばかりするんですよ。その場所では結局ね、何が正しいか何が間違っているかっていうことを問題にし始めると一歩も進まないんです。国会でもそうですよね。あらを探してね、こんな問題があるから、全然話がね、すみませんと。そうかなと。僕から言わせていただきますと、国の問題って大事じゃないですか。個人の問題って小事じゃないですか。ね。その小事をね、もう、こういう人がいるから、もう、全然ね、政治がなってないんだって問題にするよりも、みんなでね、年金の問題話し合った方がいいじゃないですか。みんなで税金の問題話し合った方がいいじゃないですか。物事には優先順位っていうのがあるんですよね。大事なことと大事じゃないこと、ね、何が大事で何が大事じゃないかなんです。何が正しくて何が間違ってるかじゃない。これは論議なんですよ。何が正しくて何が間違ってるかっていうことを私たちは問題にするんです。例えば人からああいうふうに言われて傷ついたあなたが悪いんですと、ね、いやもし、ね、その確かにあなたが悪いかもしれない、ね、まあ、人間関係においてね、人から攻撃されたり人からこう、ね、非難されたりね、人が悪口を言ったりしてきた、そしたら私は傷ついた、あなたが悪いと、ね、そういうふうに言いたくなる気持ちもわかる。だけど仏教ってそういう教えじゃないんです、ね、どちらが正しいかどちらが間違ってるかなんていうのはね、どうでもいいんです。仏教では大事なことは、私が心がね、私の心が傷ついてね、その心を癒してほしいと思っているということなんです。これが大事なんです、ね、自分が正しいんだ、あなたが間違っているんだっていうことを証明したってね、お前が悪いんでしょって決めつけて相手に謝ってもらったとしてもね、私の心はちっとも言えないんです。癒されない。そうですよ、だってね、あんた間違ってんでしょ、間違ってんでしょ、はい、分かりましたよ、じゃあ私が悪いっていうことですよね、はい、じゃあ謝ればいいんですよね、ごめんなさい、これでいいですか。こんな風に謝ってもらってね、満足できますか。こんな謝り方があるか。謝るときはもっと誠意を持って謝りなさい。こんなに責められてね、謝れって言われたって、僕だってもうこうせ、ね、気持ちよく謝れる時もあるけど、謝れない時だってあるよね。何、なんで悪いでしょとね。いや、それは私が悪いかもしれないけど、ごめん。そんな言い方が、まるで私が悪者みたいじゃないのってね。こうやってもう問題がどんどんどんどん大きくなっていくと、この場合ね、その自分が正しい、あなたが間違っている、だからあなたは私の望むように謝らなければならない、こういうふうに、話を持っていきたいわけです、ね、これを論議っていうふうにですね、仏教では。で、仏教ではこういうことは意味のないことなんだと、こういうふうに教えられるわけです。で、私たちはどうしてもね、これは仏教だけじゃなく生活においても何が正しくて何が間違っているかっていうことを問題にしてしまうんです、ね、 そしてどちらが傷ついたかとかね、あなたがこんな風に言ったから私は傷ついた、だからあなたが悪くて私は正しい、こういう風にしたい。だけど仏教から言うとね、その自分、誰かが傷ついた時に正しい人なんていないんです。いない、誰一人いないんです。例えば私が傷つきました、そしたら私は正しいってことにはならないし、相手が正しいということにもならない。誰かが傷ついた場合ですね、それは必ずみんな間違ってたんです。誰か一人が間違っているってことはありません。みんなが間違ってる。私ももちろん間違っている。ね。だから、人に対してね、あなたはこんな風にしてひどいっていう言い方は良くないんです。そういう風に言っちゃいけないんです。人に何かね、私が傷ついたっていうことを言うときはね、あなたは悪いっていう言い方をするんじゃなくて、私も、間違っているところがあると思うんですけど、ね、私もいろいろこうね、人こういうふうにね、言う立場ではない、言えるようなね、いい人間ではないですけど、こういうところが傷つきましたっていうふうに言うと、聞いている相手もそうですよね、すいませんでしたって謝りやすいんですよ。大事なことは、そのいかに苦しみを抜くかっていうことなんです。ね、謝ってほしいなら謝ってもらえるような言い方をしないといけない。だけど世の中っていうのは結局ね、歯じゃ検証になっちゃってるんですね。つまり私の言い分が正しいか、あなたの言い分が正しいか、ね、そういうことが問題になってしまうんです。お釈迦様時代もですね、こんな話があったんですね。バラモン教の信者たちがね、何が真実で何が真実じゃないかっていうことで話し合ってたんです。 A さんはね、 B さんに対してね、1ということを言って、2ということを言って、3ということを言うことが正しいんだ、これこそ真実だってこういうふうに言った。そしたら B さんはね、いやそうじゃない、まず2を言ってから次に1を言って3を言うっていうことが正しいんだと言ってた。そしたら A さん、違う、1を言ってから23が正しい、あんたは本当向上だね。おっしゃらね、B さんはね、そんなことない。2が言ってから1。そして3なんだ。ということで言い争っていたわけです。それを見た、仏教のね、ある、聞いていた方がね、お釈迦様に、いや、バラマン教のことがね、その、言い争っていたんですけど、これはどういうことなんでしょうか。こういうふうに、聞かれたところね、お釈迦様は、ああ、これはね、どういうことかということを一つの例えを持ってね、示そうということで、ね、あるところにね、目の見えない、人たちがいたと。ね、盲人。目の見えない人がいた。その人がね、ある王様がね、これ今からね、あるものをあなたの前に出すのでね、それが一体何かということを当ててみてください。こういうふうに言ったわけ。そしたらね、ある目の見えない人がね、こう何かを触っていくとね、なんかこうホースみたいだったんですね。だから盲人はね、これはホースです。ホースみたいなものですって言った、ね。別のある盲人はね、なんかこう、うちわみたいなね、こう、うちわみたいな、こう、長い、こう、ひらひらっとしているようなもの を触ったわけ。そこで、ああこれはね、うちわみたいなものですっていうふうに言った、ね、ある人はね、ある盲人はこうなんか壁みたいなねものを感じたわけ。だから、あこれは壁です、壁みたいなものですっていうふうに答えた、ね、あるものはなんかこう柱みたいなものをね4つあったんだよね、これは柱じゃないですかっていうふうに答えた。そこでね、盲人たちが言い争いを始めたわけですよ、ね、これは柱だ、いやいやこれは壁だ、いやいやこれはホースだ、いやこれはうちわだっていうことでね、もう喧嘩までし始めた。そこで、その王様がね、いやこれは、ね、実は象だったんですね。盲人たちはその象の一部分だけを見て、それが真実だと思ったわけです、ね、物事の全体ではなく一部分だけを見て ね、それが真実だと思ったわけです。それは真実ですわ。人間ってね、喧嘩をするときっていうのは物事の一部分しか見てない。A さんと B さんが喧嘩をしたとなったら、 A さんは全体の中の自分が見たほんの一部を見てね、こうだと言ったんですよ。言われた相手は全体の中のその人が見たほんの一部を指して、違う違うこうなんだって言い返してるんですね。そうですよ、お互いが見ているものはその人にとっては真実ですよ。だけどどちらが正しいとかどちらが間違っているとかっていうことは言えないはずなんです。あなたから見たものは全体の一部分であってね、全体全てではないわけです。だからあなたにとってはそれは正しいかもしれない、でも相手にとってはね、それが正しいかどうかは分からない。相手は相手でね、自分が見ているものは全体の一部分でしかないわけですよ。それで言い争っているわけですよ。で、味方をね、集めようとするわけ。A さん、A さんは A さんでね、周りの人たちに聞いてね、私はこうなの、こうなの、こうなの、この聞いて、聞いて、聞いて、私の言い分が正しいでしょと。はい、そうですよ。正しいです。だけど B さんから話を聞くとね、全然違うように聞こえるわけ。 B さんからはね、こうでこうなんだよと、じゃあ A さんは間違ってるってことですよねと。そうするとね、 A さんはね、その話を聞いたらね、ムカムカムカムカとなってね、その人を呼んでね、あの人の言ってることは間違ってるんです、私の言ってることが正しいんですと言い争いを始める。で、話を A さんの話を聞くと、やっぱり A さんが正しい。で、B さんのところに行くとね、やっぱり B さんは正しい。あれ？じゃあ、どっちが正しいんだろう？ね？どっちが間違っているんだろう？私はどっちの味方になったらいいんだろう？ね？A さんの味方になった方がいいのか？ B さんの味方になった方がいいのか？A さんの言ってることも正しいように聞こえる。B さんの言ってることも正しいように聞こえる。ね。なんでこんなことが起きるのか。それは、盲人が象を撫でたように、その全体の中の一部分しかお互い見えてないわけです。そして全体の全てを見ることができる方が仏様だけなんですね。だから意味がないんですよ、何が間違っているか何が正しいかっ ていうことを言い争うこと自体意味のないことなんです。だってお互いの言っていることがお互いの言っている立場で正しいことだからです、ね、A さんの言っていることも正しい、 B さんの言っていることも正しい、これが答えなんです。だから A さんと話をするときは、分かった分かった、本当に A さんの言っていることは正しいですねでいいんですよ。 B さんの言っていることをまた聞いたときにね、B さんの言っていることは、ああそうですねそうですね、あ B さんの言っていることも正しいですねでいいんです。お互いの言っていることはお互いの立場の真実なんです。だけど全体の中のほんの一部分でしかないんです。こういうことを例えた話なんですね。皆さん聞いたことありますよね、このもう群毛象を撫でるっていうね、盲人たちが象を撫でていくっていう話ってね、皆さん聞かれたことがあると思いますけど、これはどういうことを例えた話かというと、要はね、相手の間違っているところを指摘して、私は正しいんだっていうことを押し通していくね、そういうことに意味はないっていうことを教えられた例えなんです。ところが仏教というのはこういうことに陥りやすいんです、ね、だから仏教をかじった人たちっていうのはどうしてもね、正しいことを明らかにしようとする。そして相手の間違いを指摘してね、これは間違ってるんだ、俺は正しいんだっていうことを認めさせようとしてしまう。それは仏教だけじゃなく生活面においてもね、ああ全くこの人のこういうところはだらしなくてね、できてなくてね、ああこれを言わないといけないわとかね、直さないといけないわとか、そういうことをどうしても私たちは問題にしてしまう。だけどそうじゃない、こういう思考パターンを離れることが仏教の目的なんですよ。そもそもこういうことを問題にする私たちは思考を持ってるんです。誰しもですよ、全人類そういう思考を持ってるんです。何が正しくて何が間違ってるかっていうことを押し通していくっていうね、間違ってるものを正しい、正しいものを明らかにしていく、ね、間違ってるものを破ってね、正しいことを明らかにしていく、それが大切なことなんだ、ね、やらなければならないことなんだ、これが真実を明らかにするっていうことなんだ、ね、ある人が仏教を伝えているっていうことを見たらね、その人の中でね、間違っている部分を一生懸命探して探して探して探して、あここがね間違ってそうだと言ったら、もうネチネチとねこうねつついていくと、ね、そういうことをするのが人間なんです。同じように一緒に暮らしていた家族で言うとね、その人のいいところはいっぱいあるんだけど、もう問題点があるとね、そこをこう見てね、こうネチネチとこうついていくと、あんたここが間違ってるのよと。そうすることによって自分の正しさを証明しようとする、ね、でもこれは仏教ではない、こういうことに意味がない、いや仏教ってどうなのかと。仏教っていうのはね、苦しみを抜いて楽にしてあげる、ただそれだけなんです、ね、だからね、その人の苦しみを抜いてあげるかどうか、それだけなんです、ね、大事なことは、私の心が傷ついているっていうことなんです。そして今から恨みをぶつけたいとかね、いわゆる苦しみを訴えたいと思っている相手は、私の苦しみを抜く力があるかどうかなんです。抜く力がないとしたらね、ぶつけても意味がないんですよ、ね、結局私たちは 苦しみを抜くことのできない相手に自分の痛みとか苦しみを訴えてるんですよ。例えば殺人を犯した人に対してね、被害者の方が恨みを訴える。それは自分が傷ついたっていう気持ちなんですよね。これを何とかしてほしいということで、殺人犯に恨みをぶつけたんです。それでね、謝ってくれたらいいですよ。でもそんな謝ってくれるような人だったら殺人は犯さないんです。ね、殺人を犯すような人っていうのは十分心が傷ついてるんですよね。人の苦しみを分かってあげられるだけの心に余裕がないんです。ね。もちろん傷ついた被害者の方のね、立場に立ってみたらね、この心の傷を誰かにぶつけずにはおれない。だけど加害者にぶつけるっていうのはね、意味のないことなんです。これは生活上でもありますよ。私は被害者だ、あいつは加害者だ、被害者の私がね、加害者の人に謝ってもらうことは当然のことだ。いや、社会では当然かもしれない、でも仏教では当然じゃないんです。加害者は被害者よりも心が傷ついてるんです。だから加害者になるんですよね。そんな人に自分の苦しみを癒してもらおうと恨みをぶつけたとしても受け取ってはくれないんです。それどころか、その人に触れれば触れるほど自分も傷つくんです。反対に、だから自分が傷ついた、自分は悪いね、自分の方が傷ついた被害者だからね、この気持ちを分かってもらいたいと加害者の方に訴える。ところが訴えたのに相手が分かってくれない。そうすると分かってくれないってことによってまた自分が傷つくわけです。そうするとね、だんだんとね、私は正しいはずなのにって話になるんです。相手は間違っているはずなのに、なんでこれは分かってくれないんだろうっていうことで、さらに強い口調で、あなたが間違ってんでしょ、ね、私は被害者なんですよねっていうことを訴えようとする。ところが相手にそれを受け止めるだけの余裕がなかったら、もう冷たいもので返ってくるんです。当然返ってくるんです。それによってまたさらに傷つく。今度はね、ひどいじゃないのっていうことでね、ズバッともう相手を傷つけようとするわけです。最初は傷つけるつもりはなかったのが、だんだんね、気持ちをこう言ってもね、返ってこないから傷つけるという行動に移っていくわけです。私もね、苦しんでるんだ、あなたも苦しめ、ガッと傷つける。傷つけられた相手は当然傷つけ返してきます。そしたらもうお互いがこう相手をね、傷つけ合うというね、世界が出来上がるんです。これを統括地獄っていうんですね。統括地獄、統括地獄っていうのはね、そこにいた人たちは相手を恨み合ってね、鉄の爪で引っ掻き合うんです。でみんな理論があるんですよ。私は悪くない、相手が私を傷つけてきたから、私は傷つけ返してるだけなんです。これでかね、私は我慢したら泣き寝入りじゃないですか。泣き寝入りはしたくない。ガッ、傷つけられた相手はね、何よく気づけ返す、ね、世の中には3倍返しっていうのがあるみたいでね、1回気づけられたらね、 1,2,3 で気づけると、3回気づけられた人はね、うーん何よってことで9回気づける。そうするともうお互いが傷つけ合い続けていく世界なんです。ここで恐ろしいところはね、どちらかがね、 仏心を出すんです。あ、もうこんなね統括地獄から抜け出そうと、少しね相手に対してね優しい気持ちになろうとね、そういう時ってあるでしょ。もうこんな世界から抜け出したら優しい気持ちになるぞと優しくした途端、相手はね、そうですね、これで気持ちよく引っかいてもいいんですね、ガーッと攻撃してくるわけです。そうすると自分は相手に対してもう水に流そう、仏心を起こそうとしたのに、ズバッズバッズバッズバッズバッズバッとこう切られると、ああもうこんな気持ちを起こすんじゃなかった、やっぱりあいつは悪いやつなんだってことで、またズバッズバッズバッズバッズバッと攻撃してくるわけですね、していくわけです。またねこうやってねやっちゃった人は、やっちゃった後に、ああこんなやっちゃってバカだった、もうやめようと思ってるかもしれないんですよ。ところがね、やられた相手はムカムカムカムカムカってもう恨みだけが起こってますからね、相手がもう優しくしたところで、ああ攻撃すると、こう時間差で来るんですよ。こっちがやめようかなと思った時は相手が攻撃してくる時だし、相手がやめようかなと思った時はこっちが攻撃してしまうんです。そしてみんなね、過去のことを言っていくんです。あの時こういうふうに傷つけられた、こういうふうに傷つけられた、こういうふうに傷つけられた、こういうふうに傷つけられた、だからもうあなたを傷つけずに折れないんです。傷つけられた相手の方はね、ああもう相手もこういう世界が繰り広げられているってことなんですね。これは死んでからじゃない、生きてる時にね起きる世界なんですよ。人と一緒に暮らすっていうことはね、統括地獄が生まれるってことなんですよね。でそこで大事なことは、傷つけてきた人を傷つけ返すんじゃなくて、傷ついた自分の心をどう癒すかなんです、ね、これだけなんです。傷ついた自分の心をどう癒していくか、これが仏教の目的なんです。今日皆さんこうね、ここに来られて一番の目的は何ですかとね、それはね、大体皆さん統括地獄にはまってるんだと思うんです。これを抜け出してね、もう傷つけ合うことのない世界に出るためなんです。傷つけたら傷つけ返していくという世界を離れてですね、ね、お互いが傷つけることがない世界に出るためなんです。そのためには、傷つけてきたから傷つけ返すんじゃなく、この傷ついた心をどう癒すか、どうこうね楽にしていくか、そこを考えてほしいんです。私たちはどうしてもね、傷ついたら傷つけ返すっていうことばかりをやってしまう。そして何が正しいか何が間違っているかっていうことを問題にし、正しい人は間違っている人をどれだけ傷つけてもいいんだっていうふうになってるんですよ。私は正しい、あなたは間違ってる、だから傷つけたいんですよ、ね、傷つけるんですけど、私が正しいっていうことを問題にするのはね、正しい人間は間違ってる人に対して傷つけていいと思ってるからなんです。仏教ではどんなに正しくても相手を傷つけることは悪ですよ。どんなにやられたとしてもやり返したら悪です。ね。正しいから間違ってる人を傷つけていい、そういうのは仏教ではないんです。だから傷ついている人ほど何が正しいか何が間違っているかということを問題にする。傷ついている人ほど相手の間違いを探し攻撃し始める。それはもう私たちの心にですね、もう刻み込まれてるんですよ。正しくなれば 間違ってる人を攻撃していいんだと。でも仏教ではどんなに正しくても間違ってる人を攻撃することは悪ですから。ね、そこが大事なことですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。